はい、どうもこんにちは、こんばんは。井上犬王です。ちょっと連続で撮っちゃってるんですけど、なんかラジオ体操したおかげでテンションが上がっちゃってるみたいで、まあ、セロトニン不足だったのかなとか、そんなことを思ったりしてるんですが、まあ、リラックスはしてるんですけど、まあなんか元気というか、なんか変な感じなんですよね。まあ、なので連続で喋っておりますが、今日は本の話、時間術大全っていう本なんですけども、まあ、Google にいた人がね、書いた本みたいなんですが、まあ、これの中にあったハイライトっていう概念がいいなと思ったので、ちょっとご紹介したいと思います。時間術に関しては、僕がおすすめなのは、やばい集中力っていう鈴木優さん、パレオな男っていうブログをやってる鈴木優さんが書いた本、これが結構おすすめなんですけど、これの中にもあるんですが、やるべきことリストみたいなのをね、作るんですよね。まあ、トゥードゥーリストですけど、まあ、3つ作る。3つっていう数を基準に作っていく。明日やること3つ、1週間後までにやること3つ、1ヶ月後までにやること3つ、今年やること3つみたいな感じでリストにして、やるべきことをどんどん細分化して、今日やることを、詰めていくっていう感じのやり方が紹介されてたと思うんですけど、あれこれやばい集中力だったよな、最高の体調の方だったかもわかんないんですけど、ちょっとすいません、うろ覚えなんですが、まあこれってなんだろうな、生産性を高めるっていう観点で話が進んでたので、仕事っていうことに関してやるべきことを3つ作るっていうふうにね、捉えてたんですよね。これ誰だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか有名なコンサルの人が、まあもう結構昔の話ですけど、海外の有名なコンサルの人が、やるべきことを3つ書いて優先順位を決めて、その優先順位上から潰していくっていう、これだけでいいみたいな話をどっかの社長さんに話して、その社長さんが経営してる会社の、まあ、業績がすごく上がったから、なんだろう、お返しとして、まあなんか膨大な金額を支払ったっていう。まあ、業績がうまくいったらお金くださいみたいな感じで、どうのこうのみたいなね、ちょっとすごいうろ覚えの話してますけど、まあなんかそういう逸話が残ってるとかで、まあ、やることリストとして優先順位を決めて3つやるべきことを書き出して、で、それを頭から潰していくだけでいいっていうね、そういうシンプルな方法っていうのもあって、まあそういう話を知ってたがゆえになのかもわかんないですけど、やばい集中力の方でどう書かれてたかをちょっと思い出せないんですが、まあ仕事としてね、仕事っていうことにフォーカスして、仕事のタスクを決めるっていうことで使ってたんですよ。でも時間術大全の方ではハイライトっていう概念を使ってまして、このハイライトって何ぞやっていうと、まあもちろん仕事にも使えるんですけど、自分の人生の中で、まあ、こう人生っていう言葉使うとちょっとうさんくささがすごく出ちゃうんで、あんま好きじゃないんですけど、まあ、要は QOL を上げるために、何をすると良くなるかっていうことをフォーカスする感じなんですよね。優先順位、まあやるべきことというよりかは、やると満足度が上がるとか、そういったことも含まれてるんですよ。だからこのハイライトっていう概念には、例えば、お子さんがいる人だったら子供と1時間遊ぶとか、なんかこう自分の癒しのためにペットと30分遊ぶとか、そういう風なのもタスクとして、ハイライトのタスクとして取り入れることはできると思うんですよね。今までのやることリスト、まあ、3つ決めるとか5つ決めるとかいろいろありますけど、やることリストの概念からいくと、こういう遊びみたいなものとか、まあ、なんだろうな、仕事以外のことっていうのはこのリストになんかあんまり入らない雰囲気があったと思うんですよね。まあ、僕がそう思い込んでただけかもわかんないですけど。でも時間術大全の中にあるハイライトの概念っていうのは、まあ、人生を満足させることを優先にやっていかないと、まあ、人生良くなっていかないよねみたいな考えで構成されているというか、まあ、そういう主張を元にされている概念なんですよね。まあ、だからそうですね、例えば、まあ、30分瞑想するとか、マッサージ行くとか、そういうのもハイライトとして取り入れることはできると思うんですよ。仕事が忙しいからできないっていうことを言い訳にしないで、これは絶対やるぞって先に決めちゃう。まあ、時間術とかっていうのではよく言われてることですけど、
もうやりたいことっていうのは先に入れちゃわないといつまでも予定っていうのは膨らんじゃうんですよね。まあ仕事時間って膨らんじゃうんですよね。パーキンソンの法則とかよく言われてる概念ですけど、まあ、仕事の量っていうのは与えられた時間の分だけ膨張するっていうのがパーキンソンの法則の一つとして、第一の法則として取り扱われてる、取り上げられてるものなんですけども、やりたいこととかそういったものを仕事が終わってからみたいな風に考えてるといつまで経ってもできないんですよね。だから先にやろうって決めちゃって、もうその時間を先に確保しちゃうのが一番かなと思います。まあ、もちろん仕事の時間を圧迫するほどやりたいことで埋めちゃったら、まあ、いわゆるライスワーク、ね、この前話したライスワークとライフワークの方ですけど、方というかその話ですけど、ライスワークがちゃんとできなくなっちゃってお金なくなっちゃってっていうことにもなりかねないので、その辺はある程度のバランスは必要だと思うんですが、まあ、言っちゃえばハイライトの方はライフワーク的側面の方が強いっていうことですよね。やりたいこととか、まあ、自分の癒しとかリラックスとかそういったもののための時間をしっかりとっていく、自分の人生の満足度っていうものが上がるものを優先していく、そういったものに割く時間を1日1時間くらいだったと思うんですけど、そのぐらいしっかり確保するっていうのがこのハイライトの概念なんですよね。まあこれいい考え方だなと思って、で僕のハイライト何かなと思っていろいろ考えてたんですけど、最近だとまあちょっと不眠がひどいっていうことで、まあちょっとねラジオ体操したり足湯を取り入れてみたりとかいろいろやりましたよという話も取りましたけど、まあ、その不眠はまあ緊張状態から来てたりはすると思うので、まあ、さっき話したみたいにマッサージに行く時間を確保するとか、そういったとこをハイライトにしてもいいし、まあ一日一日のハイライトなんで、その日まあマッサージ行ったら、まあ、それで一歩、まあ、自分のリラックス度が改善するわけじゃないですか。マッサージって科学的に一応効果認められてるんですよね。その何だろうな、まあ、多分人の手で触れてもらうっていうのが、まあ、ハグとかが、オキシトシンが出るとか、まあ、そういったことでリラックス効果があるんじゃないかみたいなことがね、いくつか研究されてるらしいんで、それと似たような効果なんじゃないかなと思うんですけど、人にね手で揉んでもらうっていうのはいいことみたいなんで、まあ、そういった意味でねマッサージに行ってリラックスするとか、そういったのも大切なことだと思いますし、あとは学習ですよね。前進してる感覚が大事だっていうのはブログにも書きましたけど、自分がこう成長してるっていう感覚を得ることっていうのは、まあ、メンタルの、健康を保つためにも重要なんですよね。で僕自身10年以上漫画絵を描いてきてるので、まあ、なかなかね漫画を描くっていう作業の中で成長を実感するっていうのは難しくなってきてるんですよね。まあ、自分がなかなか実感できない、まあ、もちろん時々実感できることはあるんだけど、日々それを感じられるかって言われるとそれは結構難しいよねっていうことところまで来ちゃってるわけです。まあ、できないことはたくさんあるんですけどねそれでもやっぱ難しいんですよね。だからこうもっと新しいものを学ぶとかね、そういったことをしていった方がいいんじゃないかなって思うんで、まあそういった意味でハイライトとして取り上げられるものといえば、まあ、3D の勉強、まあ、今ブレンダーに YouTube の、YouTube にブレンダーの覚え書きというか、まあ備忘録みたいなのを録画して1個アップしましたけど、まあ、ブレンダーのソフトの使い方とかモデリングのコツとかそういったものを、まあ、YouTube の講座とかを見て勉強するとか、そういったことをすると確実に前進してる感覚が得られるわけなんで、そういうものをハイライトとして取り上げるのも一つですよね。あとはまあ単純に楽器の練習とか、まあ、明らかに普段自分がやらないことをやっていくっていうのも前進してる感覚を得るのには、まあ、いい方法だと思いますし、仕事とかけ離れた趣味を持ってる人の方が仕事の生産性って上がるらしいので、まあそうですね、まあ、自分の仕事からかけ離れた趣味、まあ、ゲームでも何でもいいんだけど、そういったものをする時間っていうのをハイライトとして取り上げるっていうのも一ついいんじゃないかなと思います。まあ趣味ってほっといてもやると思うんで、まあ、なかなかね仕事でギチギチに固めてるような人の方が少ないと思うんですけど、僕はどっちかというとそっちに寄っちゃう人間なんですよね。まあ、悪い意味で真面目すぎる、 性格っていう感じなので、だからまあそういう人はね、趣味の時間を絶対に取るみたいな、ゲームする時間を絶対に取るとか、スポーツする時間を絶対に1時間取るとか、そういった風なハイライトの使い方っていうのもありかなと思います。まあ、すごく、ただ単純に仕事の生産性を上げるっていうこと以外に取り上げられ、まあこういう、なんだろうな、こういうタスクリストを作るっていう方法を取り上げてる本っていうのは、まああんまりなかったんじゃないかなと、まあ、僕が読み落としてるだけかもわかんないですけど、そんな感じがするのでいい本だなと思ったので紹介してみました。他にはですね、まあスマホに時間を奪われない方法とかっていうのも紹介されてたりします。まあ、本人たちが時間を奪うための手法っていうのを駆使してサービスを作ってきた側の人間なので、まあ、その辺よく分かってるんでしょうね。まあ、僕自身そのスマホとか、スマホとかパソコンとかでこう SNS とか見て時間潰しちゃうっていうことはよくあったので、まあ、最近はうまくブロックできるようになってきたんですけど、それでもまだね、まあ、たまにこうハマっちゃって動けなくなっちゃう時っていうのがあるんですよね。ずっとツイッタースクロールしてたりとか、 YouTube でずっと動画なんか面白そうなのないかなってずっと探しちゃったりとか、そういったことをしちゃうことっていうのがよくあるので、そういった方法、そういったものに対する対策法とかも書かれているので、興味がある方は読んでみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺にしたいと思います。お疲れ様でした。井上犬王でした。